私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。ローマ人への手紙1章16節。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのです。ローマ人への手紙1章20節21節。お元気ですか？聖書スピリチュアルのサキです。キリスト教が嫌いな方々が作った、動画で、日本がね、キリスト教が広まらない理由みたいな感じでね、もう本当に大盛り上がりしているのをね、どういうわけかよくね、おすすめで上がってくるので、もうなんか苦しい思いになるんですけれどもなので、たまに開いてみたりとか、ちょろっと最初の方見たりとか、するんですけど、大体ですね、言ってることは大体みんな一緒で、結構いろんな人がやってるんですけど、これって意図的に何か誰かこういうのをこうひな形、一つのひな形をこういろんな人がこう2番線字3番線字やってるような感じなんだけどね。キリスト教が布教、キリスト教布教に屈しなかったっていうかね、キリスト教に騙されなかった、変な宗教に騙されなかった日本人偉いみたいな、そういうこう変な満足感を得るような層に受けてるような感じがするんですよ、私は。要するに日本はね、どういうわけかキリスト教が広まらない 1% 未満でずっと推移してきてますけれども、結局その、戦以後よく来る1549年か、その戦国時代、キリスト教というものが、カトリックのね方から始まって、布教が始まって、一時期はね非常に日本でもクリスチャンの数はね増えたみたいですけれども、やがてその日本人をですね、そのカトリックの宣教師が石膏となって、それから、その奴隷貿易をするような人がね入ってきて、日本人がその奴隷として連れて行かれるというようなことがあり、その時の秀吉ですかねの英断によって、そういうこうキリスト教を布教することが禁止されてね、布教を禁止されて、それからクリスチャンの弾圧がね始まるんですけれども、その時にも結構キリスト教に信仰を持つ人が日本にいましたからね、でそういう方たちを、いわゆる踏み絵とかね言われるものとかをでによってこう非常にね痛ましい時代がありましたけれども、そういうふうなことでですね、キリスト教っていうのはなんて言うんでしょうね、あまりいいイメージを持たれていない方が多く、そしてしかもですね、教えっていうものが、その日本人にね、布教する宣教師がに対してですね、日本人の方が当時質問をしましたところ、このイエス・キリストのね 教えをね聞かなかった自分の先祖たちは、じゃあ地獄に行くのか、だったら俺は信じないっていうふうに言ったっていうのがね、まあ、すごいそういう返しが、あっぱれであったということで、その宣教師をねにもう舌を巻いたというようなエピソードを、まあよくその YouTube の中で取り上げて、まあ盛り上がって、そうだキリスト教はろくでもない宗教だっていうような感じで、批判している方、まあ、よく見るのですごいなんか、まあ、暗淡とした気持ちになるんですけど、まあ、かくいう私もクリスチャンじゃなかった時はそれを見たら多分盛り上がってた方側だと思うんですけれども、今ね私はもう、もうクリスチャンになってしまいましたのでそれを見ると逆にね暗淡とした気持ちになる。どちらの気持ちもなんとなくわかる、そういうこう微妙な立場ではいるんですけれども、まあ、そういうふうな中で、そのあるね、若い日本人男性が英語でその日本に布教に来られている外国人の男性2人ぐらいかな、それに対してまあ英語でです、英語対英語でね、まあ、その日本でそういう布教をするなと、帰れというふうに言ってる動画がたまたま目にして、それも最初の方拝見したんですけれども、まあそのタイトルがね、まあ、完全論破みたいな感じの書き方だったので、もうそのね布教しに来た方をもう自分はもう言いくるめてやっつけたみたいなことなんでしょうが、はい、まあそのイエス・キリストの福音を伝道しに来たんだっていうふうに言ってる相手に対して、そういうことはそういう布教はしなくていいと、帰れと、ここは日本だと、ね、日本には、もともとね昔から神道というものがあるんだっていうふうにおっしゃってるわけですね。で、まあ、その方曰く結局そのそのね福音を信じなければ、イエス・キリストの福音を信じなければ天国に行けないっていうこと自体がおかしいと、なんで福音を信じてなければ天国に行けないんだっていうふうに言ってらっしゃるわけですよ。で、私はそこで最近思うことがあって、死後の世界観ですね、日本人の死後の世界観って、なんかすごくねふわっとしてるんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。なぜならその彼が言ってるのは非常にその日本人らしい発想だと思うんですけども、その福音を聞いてなければ、聞いてね信じてなければ天国に行けないっていう、そのキリスト教徒の言い分っていうのが、まあ受け入れられないんでしょうね。そしてさらに、まあ、さっきにも言いましたけど、その方もおっしゃってましたけども、その福音を信じてない以前に、信じる信じない以前に聞いてない人間もたくさんいるだろうと、そういう聞かないまま死んでしまった人はどうなるんだ、天国に行けないのか、そんなのはおかしいとおっしゃるわけですね。でもよく考えてみると、その彼が言うその神道っていう、神道の死後の世界観ね、は天国とか地獄とかそもそもないんじゃないと思ったんですよ。神道って死んだらどこに行くっていう風になってるのかな。まあそのイザナギの御事、イザナミの御事の話によると、その黄泉の国っていうのがあってね、その死んだ後そういうこう地下世界みたいな、そういうところに行ってしまうっていう、まあ、それもあるのかもしれないけど、まあその AI に聞いてみるとね、神道っていうのは、まあ、あの靖国神社でもわかると思うんですけども、あの死後の魂はね、日本人の魂というものは、例えばその産砂っていう、こうまあそこの 自分の生まれ育ったところの、まあ氏神様っていうかね、まあ、生まれ育ったところのその森にその魂が体から抜けて帰っていって、そして、まあ、その地域とかあるいはその家の守り神になると、神になる、死後神になるっていうね、教えなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。私もそのこのこういう言い方もすごいふわっとしてるんですけども、まあ、その死んだら神になる、守り神になる、っていうこう発想なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、だからね、このキリスト教ものもこうほらゴッドのこと神っていうふうに訳してるけど、日本人の思ってるその神っていうのは、その先祖のことだよね。先祖が神になると、で守り神になるっていうことであるならば、神っていう役はおかしいなっていうふうに思うんですよね。そこでちょっとなんていうかな、感覚の齟齬があるように思うんですよね。ね、イエス・キリストは神だって言ったら、ああ神様の中の一人だっていう風なね、多くいる神の中の一人だっていうことに発想になりかねないので、私は神様っていう風に言ってるけど、キリスト教でもね、日本人の言ってる神とは違うような気がするんだよね。だから神っていう翻訳はちょっとおかしいんじゃないかなって最近思ってるんだけど、まあ、とにかく天国に行くっていうわけじゃないよね。その守り神になるわけだから、その、まあ、この私たちのこの近くに留まって、見守る存在になるっていうのが、まあ、神道の考えじゃないですか。で、あと仏教もそうだよね。仏教も天国に行くっていう考えじゃないよね。その死んだら。もともとブッダ、その仏教の創始者っていうかね、もともとの方の考え方というか教え的には、もうそのまあその最終形態っていうかね、一番理想の形っていうのはその解脱っていう形で、もうその本当にこう、 もう無の境地じゃないけど、もう何にもないこのシーンとしたこの世界に入ることこそが、そこに至るまでにこう何度も何度も生まれ変わるっていう、その、まあ、生まれ変わるっていうのもなんかちょっとヒンズー教とかね、ああいうのもこう混ざってるのかもしれないけど、今はほら死んだら仏教的には生まれ変わるって言ってるのかな、その六道のそのいろんなその、次人間に生まれ変わるとは限らないみたいなね。まあそこら辺だから天国に行くっていうのとも違うよね。だけどまあ浄土真宗になるとまた違うんだよね。浄土真宗になると今度はほら、極楽っていうか、まあそのね、そういうとこに、まあ、ちょっと天国、仏教なんだけどちょっとキリスト教が入ってるんじゃないですかっていうような感じだよね。ちょっと浄土真宗ってなると私はなんかキリスト教がかなり入ってるような気がするんですけれども、まあ、そういう風な感じで、まあ、浄土真宗の人はそういう風に言うと怒るんだけどまあなんか思想的にちょっと近いような感じはするんですけどね、仏教っぽくないよね。はい、まあそういう風なことで、仏教も天国っていうようなのとはちょっと違うような気がするですよね。また禅宗だとまた違ってくるんでしょうけどね、禅宗だとまた違ってくると思うんですけども、はい、ということでね、その若い英語でこうか論破してた彼が言ってた、その天国に行けないっていうのはおかしいじゃないかっていうふうなの怒りっていうのは、非常に私から見るとよく考えるとおかしなことで、まあ、彼が神道を信じているのであれば、 天国とかそういったものはないじゃないですか、うん、その地域にとどまるわけですからね。だから怒るも何もあなんか、まあ、そのただ違うっていう違いなだけで、だからねその彼はひょっとしたら死んだら、まあ、神道を信じているのかもしれないけれども、死んだらあ天国に行くっていうふうに思ってるんだろうね。だから行けないっていうことを言われると、その福音を信じてないと天国に行けないっていうふうに言われると頭にくるっていうことはそういうことでしょう。はい、なんか日本人ってそんなにこう、まあ普段からですね、普通の人は、まあ一般的にはね、毎週毎週神社に行ったり、毎日毎日神社に、まあ、行く人もいるだろうけど、行って何かそこで奉仕活動してるとかそういう風な方っていうのはおそらく少ないと思うので、普段なんとなくこうふわっとね、ふわっとした感じで、思っているその死後の世界っていうのは、死んだら天国に行くんだっていうふうに思ってる方が多いような気がするんですよね。そこはなんかキリスト教っぽいんだよね。そこはだってさ、あとほらペットが死んだら一緒に天国に行けるのかどうか問題っていうのもあるわけじゃないですか。そういうふうなのことをもうすごく心配してたりとかね、ペットって動物は天国に行けるのかとかね、天国っていう言葉を使ってること自体、なんかこう、もう死んだら天国に行くっていう発想がもうキリスト教じゃないですか。そこはそうなんだよね、キリスト教なんだよね。なのに、キリスト教は嫌いだって言ってみたりなのにクリスマスはやるとかね、なんかこう、まあそこはいや、イエス・キリスト抜きによ、イエス・キリスト抜きにクリスマスはやるみたいな、なんかすごくこうふわっとしてるっていうか、うん、こういうふうになんかこうふわっと天国に行けるっていうふうに日本人が思ってしまうっていうのは、私はこれはね、明治以降かなりこうキリスト教の布教がねなされた結果だと思いますよ。この日本人の中に天国っていう概念をこう別に信者じゃなくても植え付けてたのっていうのはキリスト教だと思うんですよね。なぜなら仏教とか神道はあまり死後のことについてそこまで、なんか革新的に語ってないような気がするんですけれど、キリスト教っていうのは死後どうなるか、どこに行くのかっていうのはすごく革新的にもうもう定められたことのようにもう多分語ってるので、キリスト教の学校も多いしね、まあ、そういうことで日本人のもう中にもう知らず知らずのうちに天国っていう概念が入り込んでるっていうのはそういうことじゃないかなと思うと同時にですよ、この彼が、日本人の彼が外国人の宣教師的な方をもうすごく非難しているっていうのを見た時にですね、やはりね、伝道はですね、日本人に対する伝道は、やっぱ日本人がしないといけないなっていうのは思った。今特にやっぱ外国人移民問題ですね、移民問題っていうのはすごくセンシティブなことでもあるし、私は日本人でそしてクリスチャンでありながら、やっぱりその移民問題とか外国人問題には非常に今関心がある、関心が非常に高いので、私自身がね、そして海外でその移民問題っていうのがね、非常に大変なことになってるっていうのをもう映像を通してもう知っているので、 テレビではね、そういう報道はほとんどしないみたいですけども、もうイギリスとか、もうスウェーデンとかね、もう大変なことになってるっていうのを見るにつけ、やはり日本人もね、そこは考えていかなきゃいけないと思っています。なので、彼がね、その外国人がそうやって伝道しているのを見て、そう警戒するのはそうとてもよくわかるし、やっぱ日本人の信者がね、もうほんと少ない 1% に満たない私たちですが、それはやっぱり私たちのに課せられたやっぱし使命じゃないかなっていうふうに思うんですよ。なんかね、それでいてなんていうの、これもすごく嫌なもの見ちゃったんだけど、井川元孝さんっていう方とはね、猫組長っていう方がね、こう対談しているのがあって、でそれもね、その中でやっぱりその宗教っていうもののこの、否定的な考えをお二人とも持ってらっしゃるみたいで、宗教なんていうものにはまるのは、まあその貧困者のに多いんだと。で貧困者で、騙されて、西成なんかで教会あるけど、そこで浮浪者に、集めて、キリスト教やってるんだよねって、で結局そこでお金がないのに献金とかさせてさ、バカだよね、宗教なんか入るんじゃなくて宗教はやるもんだよみたいなことをね、おっしゃってるのを聞いて、なんか何とも言えない気持ちになってしまったんですけれども、なんかね、そう、日本人の死生観って何なんだろうね。死んだら、まあ、多分お二人とも死んだらもう亡くなるっていうのはお考えなんだろうと思うんですよね。すごくこう、なんていうかな、共産主義とかね、そういったものをこう否定される割には、まあなんかそういう共産主義みたいにすごく、宗教を否定しているっていうかね、そういったものを否定するっていうところの、非常に矛盾も感じたんですけれども、はい、そんな感じですね。私も最近思うのは、もうなんていうかな、私たちクリスチャンはもう福音を伝えることっていうのはもうイエス様に命令されていることだから、伝えはするけれども、それ以上私たち何もできないんだよね。だからそれを否定する人がいたら、そしたらもうそれ以上は私たちは何もできないから、もうそこを立ち去るしかないんですね。それは自分の子供であるとか、その自分の親族であるか、大切な人だとやっぱり何度か食い下がるしまあなんか食い下がらないまでにも祈ったりするんですけれども、信じない人には信じない人にずっと語るっていうのは本当に愚かなことで、一回言ったら言ってもダメだったらもうそこはもう引くしかないと私は思っています、最近はね。すごくそれは感じますね。